イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは12月18日付北海道新聞魅力探訪のコーナー道南のクジラ汁の回よりお届けします。アイヌ民族はフンペを這う。アイヌ民族の人たちとクジラの関わりも深かったようだ。北大アイヌ先住民研究センターの北原モコットナシ准教授は、道内にはフンペ、クジラがつく地名が多くあり、それだけ重要な存在だったということ、一頭で多くの人の胃を満たす貴重な食料だったのでしょう、と話す。釧路管内白糠町の白糠アイヌ文化保存会会長、磯部悦子さんは、フンペを這うクジラ汁は子供の頃によく食べた料理の一つという。磯部さんに実際に作ってもらった。お這う作りには、札幌でアイヌ料理店ケラピリカを経営する今弘明さんも参加してくれた。材料は塩クジラ、メークインやごぼう、豆腐など。今回は味噌味だ。磯部さんは、もともとは塩味だったようですが、私は味噌味が好きなので、と笑う。行者ニンニク、舞茸など季節の素材を入れる。祖母がよく作ってくれたお葉がベースという。アイヌ民族による漁の記録もあるが、多くはヨリクジラの活用だった。白糠の浜にもヨリクジラが上がったものです、と磯部さん。子供の頃、浜に上がったクジラの大きさに驚いた。かつては、そのヨリクジラが食べられるかどうかを判断する人がいたという。磯部さんによると、クジラから取った油も貴重品だった。汁物に入れたり、ご飯にさっとかけたりした。脂肪の栄養価をよく知っていたのだ。出来上がった磯部さんのおはうは、優しい味噌味で、体の中から温まる。おばあちゃんの味だ。美味しいですね、とコンさん。アイヌ民族の料理らしいなと感じました。コンさんによると、かつては大型動物の料理は、野菜が入らず、もっぱら肉を煮て食べたとされているが、クジラ汁では野菜類を多く入れることで、多くの人に行き渡るようにしている、というのだ。イメクがアイヌにとって一番大切な言葉だと私は思っています。みんなに分配する、共有するという意味なんです。本日、二つ目のニュースは、12月21日付、北海道新聞、人欄より、高橋あかりさんの回をお届けします。ビラトリの実家の牧場で働きながら馬を取る。日高管内ビラトリ町の軽種馬生産牧場で生まれ育ち、実家で働きながら馬の写真を撮り続けている。11月に念願だった写真展、馬との暮らしをインド在住の日本人の友人と胆振管内安平町で開き好評だった。友人は馬に乗って行う競技ポロの選手で、二人とも馬は家族のような存在。馬と苦楽を共にするからこそ撮れる風景を収めたい。牧場では馬は注意深く扱われる繊細で高価な商品。牧場の娘といっても子供の頃は馬に触ったこともなく、馬の仕事にも関心がなかった。きっかけは16歳の時、隣町にできた乗馬クラブに通い始めると、競走馬以外にも多彩な種類や性格の馬がいることを知り、馬の世界の面白さに出会った。愛犬を撮るため、9年前にカメラを始め、厩舎に眠そうな顔で立つ馬や、満天の星の下で餌を食べる後ろ姿など、朝も夜も、馬にレンズを向けるように。老いた馬などの死に立ち会うこともあり、可愛いだけでなく、限られた命の中で、馬が見せるたくましさや美しさをどう写真に残そうか日々考えている。一方、動物だけでなく、牧場の従業員が馬と触れ合う姿も撮影している。牧場の仕事は毎日単調だけど、馬との日常を写真にすれば思い出になる。家に飾ってもらえれば、帰宅してくじけそうな時もそれを見て踏ん張れるんじゃないかな。写真を通して馬を経済動物としてではなく一つの命として見てもらいたい。馬に対する見方が変わり、 競馬ファン以外にも馬と関わってみたいという人が増えてくれたら嬉しいと語る39歳。本日3つ目のニュースは12月24日付北海道新聞より、地元高校志望者増え、町が開校5年、ビラ取り義経塾学力向上に手応え。ビラ取り町内の中学生とビラ取り高校生を対象にした町の公設民営塾ビラ取り義経塾が、今月2017年12月の開校から5年を迎えた。町内の子どもたちの学力向上に加え、定員割れが続くビラ取り高校の大学進学率などを上げて、地元中学校からの志望者を増やす狙いだ。受講料や教材費は町が全額負担している。この5年間で見えてきた効果や課題を取材した。すごい、全部やったんだね。お見事。12月14日の午後5時、塾が開かれる町本町の緑ヶ丘住民センターで、塾の授業を終えた中学生と講師の楽しそうな会話が飛び交った。塾は日曜祝日以外は毎日開校し、個別指導形式で1回120分、独自のテキストやタブレット端末による映像教材を使い、英語や数学など主要5科目を教える。就職も見据えて、英検などの資格試験にも対応している。指導は個別指導の学習塾、東京都のバース47に委託し、年間予算は約3200万円だ。同社から派遣された講師3人が1回10人ほどの生徒を教える。中学生は週2回、高校生は無制限で受講できる。通い始めて数学のテストの結果が上がったと喜ぶのは、ビラ取り中学校3年生の大塚さん。家だとゲームをしてしまうと希望して中学校1年生で入塾し、数学と英語を学んでいる。同学年の山田さんは、わからない部分を個別で教えてくれるのがいい。映像教材では英語のリスニングの音声がはっきり聞こえ、何度も聞き直せると手応えを感じている。生徒数に対する塾登録者の割合は、ビラ取り高校は2018年の3割から今年は7割まで上がった。ビラ取り触れないの町立中学校2校合計で2018年は5割だったが、今年は7割に。昨年からは塾のある本町地区から離れた触れない地区でも月2回の出張授業を始めた。保護者の送り迎えの負担軽減のためで、省の教育長は、義経塾は経済面での支援にもつながっている。子供の学力向上を図るためにも続けたいと強調する。一方で、町内の中学校からビラ取り高校への進学率は3割程度で伸び悩んでいる。省の教育長は、高校生の学力向上へ塾を継続すると同時に、塾だけではなく、高校生が地域と関わる活動を町が支援するなど、高校の新たな魅力づくりも必要だ、と話している。本日4つ目のニュースは、12月25日付北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。2つのクリスマスケーキ。私が小学3年生だった1968年頃の話だ。キリスト教を信仰していないアイヌ民族でも、キリストの生誕を祝うクリスマスになるとケーキを買って食べる家庭が増えてきた。多分テレビから流れてくるクリスマスソングとともに、大手菓子会社によるケーキの宣伝によってみんなが購入するようになったのだと思う。高度経済成長期にあたり、一般家庭にも少しずつ余裕が出てきたことも背景にあっただろう。12月24日、東京に出張した帰りに父がクリスマスケーキを買ってきた。ところが母はアイスクリーム製のクリスマスケーキをすでに買っていた。父は父で家族が喜ぶと思ってケーキを購入し、母は母で子供たちを喜ばせるためにアイスクリーム製のケーキを買ったに違いない。やはりケーキを2つも買ったことが問題になったのだろうか、子供の私にはよくわからないながらも、両親の間にどこか冷たい空気が漂った。 そこまでは覚えているのに、なぜかケーキを食べた記憶がない。夫婦の不和のもと、として捨てられたのか、信じていないのに、キリストの生誕の祝うクリスマスにケーキを食べるのは、やはり変だと考えたのか。今となっては定かではない。今日のクリスマスは、父母や祖父母が子供や孫に何をプレゼントするのか競争するイベントに変わりつつあるのではないだろうか。クリスマスが来るたびに、ケーキを食べられなかった当時の記憶が蘇り、慣習や習慣は時代とともに変わるということを思い起こすのである。本日最後のニュースは、12月27日付、北海道新聞より、杉田氏交代、判断遅い、道民からも批判の声。アイヌ民族や性的少数者らをブログなどで侮蔑的に表現していた杉田水脈総務政務官を、岸田文雄首相が12月26日交代させる方針を固めたことを受け、道内のアイヌ民族などから杉田氏を擁護し続けた首相の姿勢や交代のタイミングに批判の声が上がった。首相は11月末以降、野党が繰り返し求めてきた杉田氏の更迭を拒否し、続投させる意向を示してきた。首相の判断は遅い。日本はヘイトスピーチがまかり通る社会なのかと落胆している。と、札幌市の田原良子さんは声を震わせた。田原さんは2016年、所属する札幌アイヌ協会の会員2人と、スイスで開かれた国連女性差別撤廃委員会に参加。その際のアイヌ民族の衣装を着た自らの写真を、日本国の恥さらしなどといった言葉とともに、杉田氏のブログに投稿された。田原さんは、政府はこれで差別問題を幕引きできると思わないで、杉田氏の議員辞職も求める、と語気を強めた。道内のアイヌ民族や研究者らで作るアイヌ政策検討市民会議は、12月上旬、杉田氏の更迭を求める意見書を首相宛に送付していた。メンバーの一人で、ビラトリアイヌ遺骨を考える会の木村文夫共同代表は、通常国会の開会前に秋葉賢也復興相と同時に交代させることを批判。問題をうやむやにしようとしている。今後も社会的少数者への差別に対して抗議の声を上げ続ける、と力を込めた。杉田氏はまた、雑誌の寄稿で性的少数者に対し生産性がないと表現していた。札幌市中央区のゲイ当事者、満島照子さんは、トカゲの尻尾切りで終わらせず、議員が性的少数者に対して理解を深める機会にしてほしいと訴えた。以上が今日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、杉田水脈さんの政務官の辞職については、まあ、理解してるんですけども、本当に議員辞職してほしいなと、そういう意見を持っています。以上です。
ありがとうございました。担当は千石ゆう子でした。